おはようございます。本日も皆様と共に神様を礼拝できることを感謝いたします。本日の聖書箇所はルカの福音書12章32節から40節です。一節ずつ見ていきましょう。ルカ12章32節、小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。イエス様は小さな群れ、すなわち弟子たちに恐れることはありませんと言われます。これはその直前の12章22節から31節を受けています。つまり食べるものや着るものなど生きていくために必要なものに不足するのではないかと心配することはありませんという意味です。ただしそのためには条件があります。それは31節に記されているように、私たちが御国を求めることです。では御国とは一体何なのでしょうか。御国とは主の御心が行われている場所のことです。マタイ6章10節、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。この箇所は主の祈りの一部ですが、この箇所を読むと御国とは主の御心が行われている場所であるということがわかります。そしてイエス様は、あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださると言われます。これは父なる神様は御心を求める者に喜んで御心を示してくださるということを意味します。では具体的に私たちはどのように御心を求めればよいのでしょうか。2つ方法があります。1つは聖書を読むことです。神様の言葉である聖書を読めば神様の御心を知ることができます。もう一つは祈ることです。祈りは神様との会話です。私たちは祈りを通して神様と語り合い、神様の御心を知ることができます。しかし皆様の中には、聖書を読んでも毎日の生活において何が神様の御心なのか、どのような選択をするのが神様の願いなのかは書かれてはいないではないかと思われる方がいるかもしれません。確かに聖書を読んでも、例えば今の仕事を続けるべきか転職すべきかといったことは書かれていません。しかし毎日の生活のさまざまな場面において、聖霊が聖書の言葉を通して御心を示してくださったという経験を多くのクリスチャンがしています。皆様の中にもそのような経験をされた方は多いのではないでしょうか。私が所属する東京バプテスト教会は英語で礼拝をします。賛美も説教もすべて英語です。ただし説教には日本語の字幕がつきます。私の友人に英語がとても苦手な人がいました。私は彼を礼拝に誘うべきか悩みました。英語が苦手な彼が教会で不愉快な思いをしないのか、不安でした。私は祈りを通して神様に彼を礼拝に誘うべきか聞いてみました。すると次の御言葉が頭に浮かびました。ヨハネ6章37節、父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。私は神様がこの英語が苦手な友人を歓迎してくださると確信し、この友人を礼拝に誘うことが御心であると判断しました。 そこで彼を礼拝に誘ったところ、彼は礼拝に来てくれました。一緒に礼拝堂に入ると、横浜ベイスターズのラミレス選手がいました。彼はラミレス選手のファンだったので、一緒に写真を撮らせてくださいとお願いしたところ、ラミレス選手は快く応じてくれました。英語の説教と英語の賛美を彼がどれだけ理解したかは分かりません。しかし彼は教会に良い印象を持って上機嫌で帰っていきました。このように私たちが祈りを通して神様と語り合い御心を知るためには聖書の言葉を覚えておくことが必要です。聖霊は御言葉を通して語られることが多いのですが、もし私たちが御言葉を覚えていなければ聖霊が語ろうとしてもうまく御心を伝えることができません。聖霊は私たちが覚えていない御言葉を私たちに思い起こさせることはできないのです。御心を知る方法には2つあり、1つが聖書を読むことで、もう1つが祈ることであるとお話ししましたが、この2つは密接につながっているのです。ルカ12章33節、自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天にすり切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも虫が食い荒らすこともありません。イエス様は自分の財産を売って施しをしなさいと言われます。そしてその直後に天に宝を積みなさいと言われていることから、財産を売って施しをすることが天に宝を積むことであると誤解される方がいるかもしれません。しかしこの天に宝を積みなさいという命令が御国を求めなさいという命令の文脈で語られていることを忘れてはなりません。つまり天に宝を積みなさいという命令と御国を求めなさいという命令は同じ意味であると理解するべきです。イエス様が問題とされているのは私たちの財産ではなく私たちの心なのです。イエス様は私たちに御心を求める決意をするように命じられているのです。御心を求める心なしに財産を売って施しをしても天に宝を積むことにはなりません。イエス様はパリサイ人たちの心の伴わない善行を偽善であるとして厳しく批判されました。マタイ23章27節、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。御心を求める心があれば生きていくために必要なものはすべて与えられると約束されているので、財産に執着する必要がなくなります。それゆえに喜んで財産を売って施すことが可能になるのです。では神様は私たちがどのように私たちの財産を扱うかに関心を持っておられないのでしょうか。そんなことはありません。聖書に従った財産管理の原則はマラキ書3章に記されています。マラキ3章10節、十分の一をことごとく宝物庫に携えてきて私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなたに注ぐかどうか。すなわち収入の10分の1は神様に捧げるというものです。これが私たちの財産管理に対する神様の命令です。一方で神様は誠実に10分の1を捧げる者にあふれるばかりの祝福を与えることを約束しています。 注目すべき点は、神様が本当に誠実に10分の1を捧げるものを祝福するか試してみようと言われている点です。申命記6章で神様は、あなた方の神である主を試みてはならないと命じられており、この箇所はイエス様も引用されています。その神様がマラキ3章10節では試してみようと言われているのです。これは誠実に10分の1を捧げる者が神様の祝福を実感できることについて、神様は相当自信があるということを示しています。私は誠実に10分の1献金をするようになってから、お金に困ったことは一度もありません。これは私が経済的に恵まれていたということではありません。私は進学校に入学するまで知的障害者の通所施設で働いていました。仕事は楽しかったのですが、給料は多いとは言えず、一人暮らしをしていた私は毎月終始ギリギリの生活をしていました。それでも借金をしたことは一度もありませんし、毎月税引き前の給料の10分の1を献金し、10分の1を貯金することができました。そして買いたいと思っていたものを次々と同僚や法人の理事長の奥様などからプレゼントされるという不思議な経験をしました。もし皆様の中に10分の1献金の習慣がない方がいらっしゃいましたら、自信を持ってお勧めしたいと思います。10分の1献金以上の施しは個人の判断に委ねられています。注意すべき点は、施しは強制されて行ったり義務感で行ったりしてはならないということです。第2コリント9章7節、一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。イエス様は天に宝を積みなさいと言われました。天に宝を積むとは、御心を求める決意をするということであることを見てきました。イエス様は、天に積む宝は尽きることがなく、盗まれることも壊れることもないと言われました。つまり天に積む宝とは、永遠に失われることのないものということになります。私たちは天国に何も持っていくことはできませんが、私たち自身は天国に行きます。私たち自身とは私たちの心のことです。別の言葉で言えば、私たちの人格のことです。つまりイエス様を信じて救われた私たちの人格は永遠に失われることがないのです。イエス様を信じて罪を許された者には聖霊が与えられます。聖霊の働きによって私たちの人格はキリストの人格に似たものへと変えられていきます。この人格の成長のプロセスのことを成果と呼びます。ローマ8章29節、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは王家の兄弟たちの中で御子が長子となるためです。成果は、私たちが御心を求め御心を行う決意をすることにより聖霊の働きによって起こります。そしてこの成果のプロセスは苦しいものであることが聖書に記されています。ローマ5章3節から4節、それだけでなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。しかし苦難を経験して練られた品性、 すなわち人格を持って私たちは天国に行くことができるのです。この意味で人格とは私たちが天に積むことができる宝ということができるのです。ルカ12章34節、あなたの宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのです。イエス様は私たちが地上の財産をどのように使っているかを見れば私たちの心がどこにあるのか分かると言われます。地上の財産の代表的なものはお金です。つまり家計簿を見れば私たちの心がどこにあるのか分かるというのです。以前、短い期間でしたが積み立て型の投資信託を購入していたことがありました。その時期は毎朝新聞の株価欄が気になって仕方ありませんでした。もし皆様がもっと神様の働きのことに関心を持ちたいと願われるのであれば、手っ取り早い方法は教会や宣教団体に献金をすることです。そうすれば教会や宣教団体の働きにもっと関心を持つようになります。皆様はハイビエーという高校生伝道を行っている宣教団体をご存知でしょうか。私は友人がハイビエーのフルタイムスタッフを志願したとき、一定額の献金を集める必要があるというので少額ですが献金をしました。そしてその時以来ハイビエーの働きに強い興味を抱くようになりました。しかし先ほども申し上げましたが、強いられて献金したり義務感で献金したりしてはいけません。心に喜びがあることが大前提です。ルカ12章35節から36節、腰に帯を締め明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらすぐに戸を開けようとその帰りを待っている人たちのようでありなさい。明かりを灯していなさいとは何を意味しているのでしょうか。明かりは良い行いを象徴しています。マタイ5章15節から16節、また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。イエス様は私たちがイエス様を信じ罪を許されて天国に行けることが確定した後でも緊張感を持って良い行いに励みなさいと言われます。そしてその理由が次に説明されます。ルカ12章37節、帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締めそのしもべたちを食卓につかせそばに来て給仕してくれます。主人が帰ってくるとはイエス様が再び地上に来られ私たちが天国に行くことを意味します。しもべたちは幸いですは別の訳ではしもべたちは報いを受けますと訳されています。つまり主人の方が給仕をするということは天国において私たちは地上での行いに応じて報いを受けるということを意味します。私たちは良い行いを積むことによって天国に行くことができるようになるのではありません。私たちはイエス様が私たちの罪のために死に葬られ3日後に復活したことを信じイエス様に従って生きる決意をするという信仰により 恵みによって救われ天国に行くことができるようになるのです。そして良い行いを積むということは天に宝を積むということではありません。神様が見ておられるのは私たちの心です。神様は私たちに御心を求める決意があるかどうかを見ておられるのです。御心を求める決意の伴わない良い行いを神様は偽善として忌み嫌われます。では神様は私たちが良い行いをするかどうかに関心を持っておられないのでしょうか。そんなことはありません。ヤコブ1章22節、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。本当に御心を求める決意があればそれは良い行いに現れるはずであると聖書は教えます。それゆえに天国における報いは私たちの行いに応じて与えられるのです。ルカ12章40節、あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。イエス様がいつ再び来られるかは父なる神様以外誰も知りません。ですから常に緊張感を持って良い行いに励みなさいとイエス様は言われます。しかし繰り返しになりますが、神様が見ておられるのは良い行いそのものではなくその動機となる私たちの心です。つまり神様は私たちに御心を求める心があるかどうかを見ておられるということを忘れてはなりません。天に宝を積むとは御心を求め御心を行う決意をすることによって私たちの人格をキリストの人格に似たものへと成長させていくことです。私たちが御心を求める決意を新たにし聖霊の助けによってキリストに似た人格という宝を天に積むことができるように祈り求めたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。御子イエス・キリストを信じて罪を許していただき永遠の命を与えられた私たちが聖霊の助けと導きにより日々御心を求める決意を新たにしキリストの人格に似た人格という宝を天に積むことができるように助けてください。イエス様の名前でお祈りします。アメン。